あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。
朝日新聞の社説ですね。財政運営の改革、持続化を取り戻すためにということで、緊縮財政をしっかりやれという社説を朝日新聞が書いてます。で、最近ですね、この手の財政規律を取り戻せとか、財政赤字はいけないものだとか、あるいは MMT はとんでもないとかね、そういう記事が、まあ僕が気にしてるせいかどうかもわからないですけれども、いろんなところで出てるような気がするんですよ。で、財務省の御用学者の人が一生懸命書いていたりとか、あとこのように朝日新聞をはじめ大手のメディアですね、マスコミ、こういうところがこういう記事をどんどん出してます。で、これなんでかというと、もう予算が衆議院通過しましたので、そろそろ骨太の方針の議論が始まるわけですね。骨太の方針が、まあ、6月ぐらいには決まってくるわけですけれども、そこに積極財政のことを書かれたら困るわけですよ。で、財務省としては、もうプライマリーバランス黒字化目標、これ2025年度は無理かもしれないけれども、2025年度で、もう最悪でも2026年度にプライマリーバランス黒字化目標を実現すると、そういう方向で骨太の方針を書いてもらわないか困るわけですね。なので、いろんなところで、御用学者とかマスコミとかを使って、もう財政健全化がもうすぐ実現できるんですよ、皆さん安心してくださいという世論を作り上げたいと、そういう仕掛けをいろんなところでしてるんだろうと思います。まあすごいですね。健全化のルールとそれを機能させる仕組みの健全化、仕組みの強化が急務だと。成功失敗の先例は内外にある。今こそ失われた30年の反省を踏まえ改革に踏み出すべき時だ。失われた30年って、それ財政運営を失ってる、間違えてるんじゃなくって、国民の経済を悪くして国民生活を損なっていった30年ですからね。で、その原因は緊縮財政にあると。緊縮財政とともに行った構造改革にあると、そういう社説であればいいんですけれども、逆ですよね。財政を悪化させたという意味で失われた30年だということを書いてるわけですよ。まあろくでもないですよね。で、やっぱり根本的に間違ってるのは貨幣感が違うということですね。政府が国債を発行して財政赤字の形で国民に渡すと、国民が黒字になって国民の手元に新しいお金が行くと。もう政府が国債を発行して財政赤字の形で国民に渡すことによって、新しい預金通貨が生み出されて、その生み出された日本国内に存在しなかった預金通貨が新しく生み出されて国民の手元に渡るんだと。つまり政府が国債を発行して財政赤字を生み出すことによって新しいお金が誕生すると。国内にお金が誕生するので、それで国民を豊かにすることができるんだっていうですね、この原則が分かってない中で、まあどっかからお金は持ってこないと豊かになれないっていう、まあ昔話みたいな考え方の中で、この社説も書かれています。そして、前も何度かいろんなところで取り上げましたけれども、令和臨調を持ち上げてですね、そして令和臨調と連携して超党派で作られた議員連盟がありますけれども、まあそういうところが力を持って財政健全化に突き進んでほしいと。まあそんなことが書かれているわけですよね。本当にこの令和臨調っていうのもとんでもない財務省の別動隊ですから、まあこういったところが力を持たないように我々は声を上げていかなきゃいけないと思ってます。それで、前から広志の視点の方でも言ってたんですけれども、 この信用の創造の話ですね。国債を発行すると、さっきも言いましたけれども、国債を発行して、新しい国債を発行して財政赤字の形で国民に渡すと、新しいお金が生まれてきて国民豊かにすることができると、まあ、それをきちんと説明をする動画と合わせてですね、借り換えの時にどういうことが起きているかと。実は借り換えというのは、国民から1円もお金を調達しなくても、国民のお金を1円も使わないで借り換えをすることができるんですね。そして、借り換えの説明した動画と、それから実際に税金を徴収して、国債を返済した場合、国債を償還した場合に何が起きるかという、まあ、この3つのパターンをですね、動画で作ろうと思っておりまして、ちょうど今日チャンネル桜に行って帰ってくる間、新幹線の間で時間がありましたんで、ちょっと資料を作っておりました。まあ近いうちにこの動画を撮って、公開したいと思います。やはりこのことが、いろんな人が、まあ、反対派の人は、こんなことは聞いたことがないし、そして口で説明されてもわからないので、なかなか理解しようとしないと思いますし、これわかってる方でも実際にどういう処理をされてるのかと、日本銀行とか民間銀行とか政府の方でどういう処理をしてるのかっていうことが、今一つおぼろげにしか分かっておられない方も結構いらっしゃると思うので、そこを整理してですね、もうグーの根も出ないような資料の動画、説明の動画を作ろうと思っておりますので、ぜひ期待をしていただきたいと思います。まあ、これを見れば、政府の赤字はみんなの黒字、税は財源ではない、そして借り換えの時には国民のお金は一銭も使わないということも非常によくわかると思いますし、税金集めて国債を返済してしまうとお金が消えてしまうということもよくわかると思いますので、出来上がった俺にはぜひ拡散をお願いしたいと思います。
次はこの話題。
自民党の財政健全化推進本部の古川本部長がロイターのインタビューに答えていますね。プライマリーバランス黒字化目標の先送りは本末転倒というタイトルで記事が出ております。で、自民党の古川義久財政健全化推進本部長はロイターとのインタビューで、2025年度に国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスを黒字化させる財政目標を堅持する考えを示した。 PB 目標先送りの声もあるようだが、それは本末転倒だと述べた。インタビューは2月29日に実施したということで、もう2025年度プライマリーバランス黒字化目標って相当厳しいんですけれども、ここでこの本部長が2025年度財政健全化黒字化目標を堅持するって言ってるっていうことは、財務省がその方針でやるっていうことなんですよ。で、財務省がこれ何が何でもこれをやるぞという強い決意を示してると思います。つい最近もこの言いたい放題だったか、安藤博チャンネルの方だったかちょっと覚えてないですけれども、もうとにかく財務省がいろんなところで、学者とか、あるいは政治家とか、いろんな人を使って、日本の財政危機的状況であると、これ以上財政赤字を拡大しちゃいけないとか、そういうことをいろんなところで宣伝してますよね。なのでそういう記事を読んだ国民は、日本の財政危機的状況だなと、これ以上この借金を先送りして子供たちに付けを回しちゃいけないなというふうに納得させられるような、そういう記事がいろんなところで出てます。なので、今年もう予算がある程度目処がついてきたら、今度は骨太の方針の議論が始まってきますけれども、骨太の方針に2025年度プライマリーバランス黒字化目標を堅持するということを書き込ませるというのが今の財務省の最大の目標なんですね。そしてそれの柱になるのがこの自民党の財政健全化推進本部ということになってくると思います。そして、ここ自民党のこの財務省の牙城がこの財政健全化推進本部であるとしたら、自民党を巻き込んだ、自民党それから野党も巻き込んだ財政健全化の道筋をつける議員の集まりが令和臨調と連携する議員連盟であり、そして在野の部隊が令和臨調ということなんですね。 本当にね、財務省はいろんなところにプライマリーバランス、黒字化目標を堅持させるための組織、それも有力な人、財界人とか政治家とか学者とか、そういう有名な人を集めて、有力者を集めて、そういう組織を作るってことを着々とやってきてますね。で、この古川さん、こんな風にも言っています。古川本部長は、内閣府の中長期試算によれば、歳出効率化の努力を続けていけば、2025年度のプライマリーバランス黒字化の実現も視野に入るとされる。とする一方、高い経済成長や税収増を前提にしており、容易な状況ではないと指摘したと。やれないことはないけど、まあ確かに難しいことは認めるということですね。で、その上で、日本の財政状況は世界でダントツに悪い。信任を損なわないためにも、財政健全化の努力は絶えず続けていかねばならないと言及。2025年度のプライマリーバランス黒字化目標は堅持して、歳出、歳入両面の見直し努力を続けると語ったということですね。まあ大変な状況になってきました。そしてこの後ですよ、怖いのはこれですね。構造的な赤字を生んだ要因の一つに、社会保障の受益と負担のアンバランスがあるとの認識も示し、医療、介護制度などの見直し論議は避けては通れない。政治が覚悟を持って財政の持続可能性に道筋をつける必要があると強調した。まあ、つまり、医療とか介護の自己負担を増やし、政府からの給付を減らすということですね。国民は病気をした、あるいは高齢、年をとって、介護を、サービスを受ける必要が出てきた。その時にも自分の金がないと満足なサービスが受けられない。あるいは満足な医療が受けられない。すべては、それこそ地獄の沙汰も金次第じゃないですけれども、長生きできる、あるいは介護の必要があって介護が受けられる。それもお金がある人だけということになってくる。まあそういうことに、そういう改革をすることに政治が責任を持ってやらなきゃいけない。政治が覚悟を持ってやらなきゃいけないっていうことを言ってるわけですね。このように正義感を持ってこの財政健全化に取り組む政治家っていうのが本当に迷惑なんですよね。こういう人がいるから国民生活は豊かにならないし、変な正義感でやるもんですから、真面目ないい人なんだけれども、この正義感が国を本当に破滅に導いていくというね、まさに地獄への道は善意で舗装されているという言葉の、それを実践している人という位置づけができるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしろ財務省が2025年度プライマリーバランス黒字化目標という文言を骨太の方針に書き込もうといろんなところで手を尽くしているということがもう明らかになっていますので、いろんなところで我々はこれに反対すると、プライマリーバランス黒字化目標というその目標自体が国民を貧困化させる目標なんだと、そのことも広めていきたいと思いますので、どうかご協力をよろしくお願い申し上げます。
そして次は
外国人の特定技能の受け入れですね。もうすでに自民党の中の部会で示されて、了承されたようですね。まあびっくりしました。特定技能給与の拡大ということで5年間で82万人受け入れ。これ日経新聞の3月6日の20時29分に配信されている電子版の記事ですけれども、まあちょうど今日というか3月6日に広志の視点の方でもこのテーマ取り上げたんですが、もうすでに自民党の部会で賛成されたと、もう了承したということなので、もうこのまま進んでいくんでしょう。で、内訳は建設業など国土交通省の所管分で 18.2 万人となると、製造業など経済産業省の所管では17.3万人、介護を含む厚生労働省の所管を 17.2 万人としたということで、まあこれで82万人になるということですね。まあ、あれですね。まああと、農水省ですか。農水省が 29.3 万人ということです。で、 ちょっとこのニュースを見てから自民党の部会がどんな風に開かれたのかなっていうのを調べてみたんですけれども、まあ、それぞれ、国交省の国交部会とか経済産業部会とか厚生労働の部会とかそれ全部開かれてますけれども、バラバラに開かれていて、そしてこの特定技能の枠の拡大っていうのは他の法案審査などがあって、その後についでに議題に上がってるっていうケースが多かったんですね。まあ一個だけ単独で議題に上がってる部会もありましたけれども、これ自民党の部会って大抵国会が開かれる前の朝に開かれたりすることが多いんですけれども、8時からですね。で、そうすると、もう9時から国会が始まるんで、最後の方の議題になると、もう議員はいられないんですよ。いなくなっちゃうんですよね。国会の方が大事ですから。国会に出なきゃいけないので、もう8時から8時、まあギリギリ8時45分ぐらいまでは結構いたりするんだけれども、もうその後はいません。で、そうすると、最後に残った議題っていうのは、ほとんど審議されないと。ただ一応もう部会にかけたんで、反対意見なければもうこれでいいですねっていう形で通っちゃうんですよ。まあこういう議題の設定の仕方でも通しやすいような議題になっていたっていうことが一つと、それともう一つはやっぱり自民党の議員がもうこれに反対する気はないっていうことなんですよね。もう反対する気がなくて、もうそんなに重要でもないからいいだろうっていう感じで、ほとんど意見も言わずに、もう帰ってしまうと。もう、最初に議題に上がってた一つ二つの、その前の法案審査では意見を言うかもしれないけれども、もう最後の議題の時まではいいかっていう感じでいなくなってしまうと。で、いなかったら反対意見述べる人がいないので、そのまんますんなり了承されたという形になるっていうことですね。まあ、相当危機的状況だと思いますし、前もこの外国人労働者の受け入れの件ではずっと言ってきましたけれども、これをやることによって日本では低賃金が固定化をされます。そしてこの業種で働いている日本人も当然いるわけですから、そういう人たちの賃上げはもうされないと。賃上げしなくても人が集まると。外国から人を輸入してくればいいという形なので、人手不足が解消されてしまいますから、もう賃上げする必要がないわけですね。なので、その業種は、もう人手不足、低賃金のまんまで固定化されるということになります。で、このことに対して、自民党の議員はほとんど疑問を感じないということなんでしょうね。で、そうすると、このままこれが進んでいくと、賃金は上がりません。そして大手企業とかは今年の春闘とかでかなり賃上げするでしょうから、大手企業に働いている日本人の労働者は賃上げがされるけれども、中小企業とかあるいはここで外国人受け入れの拡大をしたような業種に従事している日本人は低賃金のまま固定されるということになりますから、ますます格差が拡大していきますね。特に地方で、これらの人たちを雇うという人たちは、まさに給与の策で外国人労働者を入れてるとは思いますけれども、それをやることによって、その地域の賃金が低賃金に固定化され、さらに、またその地域からの若い人たちの東京への流出を招くという悪循環を、さらに加速させるといいますかね。そういう政策になってくるんじゃないかなと思います。で、やっぱりすごく思うのは、もともとこれの、こういう外国人労働者を入れなきゃいけないっていう根本的な原因は少子化にあるわけですよ。少子化問題で、その前もっと言えば就職氷河期を生み出してしまった。本来であれば第三次ベビーブームを作るべき人たちが、結婚することもできなければ子供を持つこともできなかったという本当にかわいそうな人生を歩ませたわけですよね。で、その結果子供が生まれない。で、その状況をずっと放置してきたと。その状況を放置して子供が生まれません。人口が減っていきます。それで人手不足を招いてしまいました。もうどうしようもないから外国から人を入れます。でも外国から人を入れることによって低賃金が固定化され、そして社会でも言葉が通じない人が増えてくるということは、社会の一体感もなくなれば あそこのその外国の出身の人たちが子供を持った時に、その子供たちも言葉が不自由で学校にもまともに通えない、そして低学歴のまま捨ておかれるということも、これも容易にもう実際にそういう問題が起きているわけですから、もう全てが悪循環の方向に回ってきているということですよね。まあ、このことをもっと我々は、特に我々も含めて、私たちの年代も含めて、でもっと上の世代の人たちは責任を感じてですね、もう人がいないだから、いないんだから仕方がないじゃないかということで外国人の人を輸入してくるんではなくて、もうちょっと待ちなさいと、まだやれることあるだろうということをもっと真剣に日本人の間で話をして、でそれからにしておかないと、本当にもういいやいいやでとりあえず行き当たりばったりで外国人を入れるということにすると、その外国人の人権侵害ということにもなるし、日本人もそんな中で低賃金で据え置かれて、本当に誰も幸せにならないという政策になってくると思います。もうこのね、自民党の中でこれに対して反対意見がほとんど出なかったと、もうこの記事の最後に書いてあります。どう書いてあるかというと、特定技能の受け入れ枠拡大をめぐり自民党の部会で目立った異論は出なかったと。外国人材に頼らなければ地方経済が回らなくなりつつある現状を映していると書いてありますけれども、まあ、本当に異論が出なかったのかどうか分かりませんが、まあ、少なくとも了承されたということは異論はなかったということになってくるんだろうと思います。そして本当に地方に打つ手はないのか、国の方から中央政府の方から地方にお金を出せばこれに対して打つ手があったんじゃないか、そしてやっぱりこれも緊縮財政がこの問題を解決じゃなくてさらに悪循環の方向へと後押ししてるんじゃないかと、そういう懸念は拭えないわけですし、単にお金を出せば解決できるということを、そのお金を出すということをしないで悪い方向の解決策を進めていると、そういうことであるとしたらですね、これは本当に後の世代へのものすごい付け回しだと思います。このことは本当にもっとしっかり考えて、みんなが幸せになるような、まあ、政策では決してないと思いますので、ぜひ考え直していただきたいと思いますし、ぜひ皆さんにもこの安易な外国人労働者の受け入れ拡大ということをよく考えていただきたいと思います。
次はこの話題、
自民党の派閥の決別、実効性見出せずということで、党の指針改正案、政策集団は容認、金、人事と切り離し難題ということで日経新聞に記事が出ておりますが、自民党の政治刷新本部がまとめた党指針のガバナンスコードの改正案は、派閥からの脱却を掲げつつ、政策の研鑽などを目的とした政策集団を容認した。現在の麻生派や茂木派は政策集団として存続できる。不透明な政治資金や人事関与を断つ実効性には懸念が残るということですけれども、まあもともとこの派閥って何かというと、もともとの派閥というのは、ある人を自民党の中の総裁、まあつまり総理にしたいと、そういう集まりだったわけですよね。なのでもう派閥の領袖、派閥のトップというのはその派閥の総裁候補であるというのが、まあ、自然な流れなわけです。なので今でも自民党の中でこの人を総理総裁にしたいっていうグループができるのはこれは当然なんですよね。そして、そういうこの人を総理総裁にしたいでついてはこの人の政治理念のもとにいろんな政策を積み上げていこうと、研鑽いろんな政策をこう練り上げていこうと、そういう勉強会をやっていこうじゃないかというのは極めて自然な流れなわけです。で、そういう意味では政策集団としてこういう塊ができていくっていうのは、これは政党としてはむしろあるべき姿なわけですね。 なので政策集団を否定するっていうのは、これ政党そのものを否定するっていうことと一緒ですから、これはやってはいけないことなわけです。なので政策集団を容認するのは当然なんですね。政策集団は容認して当たり前、むしろ政策集団が党内にいっぱいあった方が政策としては非常に活発な議論が行われるようになるのではないかなと思います。それで、まあ、やっぱり新人の議員とか、なんかこうどうやってこう政策を練ったらいいんだろうかとか、どういう人とこう交流したらいいんだろうかとか、あるいはこういう学者さん全然つてがないんだけどとかね、まあそういう若手もいっぱいいると思いますから、まあそういう人たちがいろんな勉強ができるように、そういう道筋をつけるっていうのも実は先輩議員の役割であろうというふうには思いますね。なのでそういう意味ではちゃんとした政策集団っていうのはあっていいと思います。ただ一方でやっぱりこの派閥が 何が悪いかというと、金を集める組織に変わっていたと。金を集める組織であるということに加えて、人事もいろんな役職をですね、その派閥の派閥に入っている議員に役職を与えると、まあそういう両方の面があったので、これがまずいんじゃないかっていう話になってるわけですよね。なので資金集めをするっていうのは元々の政策集団としてはどうなのかと、まあそういう話がありますし、それから、まあ、人事でなんか圧力をかけるっていうのもおかしいだろうっていう、そういう話もあります。でもし仮に、まあ、この資金のところは、まあ、やめるとしても、この、じゃあ人事のところで派閥っていうものがなくなるとどうなるかというと、もうものすごい総裁とか幹事長とか、あるいは官房長官とか、そういうところにものすごく権限が、人事権が集中するわけですね。まあ、これがいいのか悪いのかっていう話がすごく出てくるわけですよ。まあ、つまり、ただでさえ今小選挙区のこの選挙区支部長というか候補者の権限、候補者を認めるかどうかっていう権限は党本部が一任で持ってるわけですよね。まだ覚えていらっしゃる方も多いと思いますけれども、小泉純一郎総理の時に郵政民営化に反対する議員にはもう公認しないと。でそこにはもう新しい俺が公認した人を資格で送るということをやったわけですね。そのぐらい強い権限を総理総裁というものは持ってるってことなんです。でこれをこの候補者の選定もさることながら、各大臣副大臣政務官、ね、そういったところ、あるいは、いろんな自民党の中の役職、これも全部総理総裁が全てやるんだと、他の派閥とかのそんな意見は聞かないとなってきたら、ものすごい権力が総理総裁の手元に集まることになるわけですね。これは実は岸田さんが目論んでいたことなのか、まあそこはちょっとわかりませんけれども、とにかく派閥をなくしてしまえばいいんだっていうのは非常に乱暴な議論で、政策集団としての派閥というのはむしろあるべきです。それがないとおかしい。で僕も麻生派にいましたし、それの前は谷垣グループですね、郵輪会、まあ、郵輪会も解散決めたみたいですけれども、そっちにいましたけれども、まあ残念ながらどっちもこのここでこうなんか政策をこう練り上げようみたいな話はまあほとんどありませんでした。まあ麻生派の時には資金パーティーの時に麻生派の政策ですみたいな感じで政策発表みたいなことをしてましたけれども、まあそれもこの派閥の中で会議をやると僕なんかが反対意見言うわけですからまとまらないんですよ。まとまらないんで、まあ一応派閥としてはこんな感じでみたいなのが出てましたけれども、もう最後の資金パーティー、僕が最後に出た資金パーティーの時にはもうそんなこともやらないで、みんなの政策を書かせて、これを一冊のパンフレットにして出しますと。で、これ見てくださいと。ここには僕みたいにね、消費税廃止するべきだって書いてる人もいるんです。うちの派閥は幅広いでしょみたいな、そういう説明してましたけれども、まあ、そのぐらいこう政策の話をすると政策ではまとまらないっていうのが、まあ今の派閥だったと思いますね。まあそうすると、まあそれはそれでいいのかっていう話がありますから、もうむしろちゃんとした政策集団っていうところに、もう 巡回してですね、政策をまとまった、この政策で集まっている人たちのグループなんだというのが、まあ、いくつかあるというのが、まあ、これがあるべき派閥の本来の姿じゃないかなというふうに思いますし、まあ、変えるんだったらそういうふうに変わっていくっていうのがいいかなと思います。まあ、なんとなく世論的にはこの政策集団ということ自体がおかしいじゃないかっていう向きもあるかもしれませんけれども、政策集団はなくてはならない、政策集団を認めないってなったらもう政党自体認めないっていうことと一緒ですよね。そうではなくてちゃんとした政策を練り上げる、まあ、そういう政策集団、そういう派閥っていうものができていくというふうにね、というふうに生まれ変わっていただきたいと思います。
そして次は、
中小企業に支援パッケージということで、投資補助など190施策を政府が決めるということですね。すごい中小企業にものすごい支援が出るということです。これ3月9日の日経新聞の記事ですけれども、政府は従業員2000人以下の中堅企業の成長を後押しするため190に及ぶ省庁横断の支援策をパッケージとして打ち出し、投資拡大に向けた補助金のほか、積極的な賃上げや M&A 合併買収を促進する税優遇、海外への販路開拓支援策などを盛り込むということで、13日に首相官邸で中堅企業支援策を議論する会議を開いて決めるということですね。いやー、もうなんていうんですかね、もうなんていうのかな、この政策の、これらの政策の根っこにあるのは、頑張る会社が報われるっていうか、頑張る人が報われる社会にしなきゃいけないっていう、そういう発想なんですね。で、頑張る人が報われる社会っていうと、誰も反対しないと思うんですよ。ただ、ここで言う、この頑張る企業っていうのは、なんか、M&A するとか、あるいは、賃上げ頑張るとか、まあ、あるいは海外に出ていくとか、まあ、そういう何かこう政府がやってほしいことをやってくれる会社のことを頑張る企業としてるわけですよね。でもこれ景気がいい時だったらみんないろんなことは勝手にやるんですよ。補助金なんかもらわなくたって。で、補助金を出してやると、それは補助金もらった方がありがたいけれども、今ここで出てるようなその賃上げとか、あるいは国内に投資をするとか、海外に出ていくとか、まあ海外に出ていくのはまだいろんな会社がいろんな今やり方があるのでやれるかもしれないけれども、あと M&A するとかね、そうなってくると小さな会社は対象外ですよね。だからここで言うところの中堅企業を育てたいっていうことだから、あんまりちっちゃいところは知らんと、あんまりちっちゃいところは無視なんですよ。で、ある程度の規模のところで、ある程度黒字で経営体力があるところをさらに強くしようっていう政策なわけですね。で、別にそれやってもいいかもしれない、やってもいいかもしれないけれども、今企業の倒産数も増えてます。それからコロナのゼロゼロ融資返済できなくて苦しんでいる企業もいっぱいあります。それから賃上げができなくて、賃金を上げないと人が集まらないという状況になっていますけれども、賃上げができないような企業もいっぱいあるわけですよ。で、これはまだコロナのダメージから抜け出していないところもいっぱいあります。元に戻っていない企業もいっぱいあるわけですね。で、そういうところはじゃあどうするんですかっていう視点が全く欠けているわけですよ。そして、まあ、この間も広志の視点の方でも挙げましたけれども、新しい資本主義実現会議なんかでは、もうとにかく小さい会社は潰れてしまえっていう政策が、まあそんなことははっきりは言わないけれども、もうそういうことを目的とした政策がああいう会議で決められてるわけですね。そしてこの補助金の中でやはり注目すべきところは M&A ですよ。企業の合併買収ですね。で、この経営支援という項目で、複数回 M&A 合併とか買収とかをする際に最大で株式取得額を全額損金算入、これ 経理とかこの M&A とかやっていない方はちょっと意味がよくわからないかもしれないけれども、普通はどこかの株式を買った時にはその株を買ったお金っていうのは経費にならないんですね。経費にならないので、まあ、買ったところで、普通だったらこういろんな費用を使ったら経費になるんで、その分法人税って減るんですけれども、株を買う分にはこれは経費にならないので、買ったからといって法人税が減るわけではありません。ところがこの M&A の促進の税制で、M&A する際にその株式、株を買った金額をそのまんま経費にしていいですよっていう政策を入れるっていうんですよ。これはものすごいこの買収する側にとっては優遇策ですね。こんな優遇策あっていいのかっていうぐらいの優遇策です。なので、まあ、コロナの時には、銀行法も改正されましたから、銀行がこの弱っている地元の企業を買うということも可能になりました。まあ、つまりいろんな大きな会社が小さいけれども、有力な何かこう、宝みたいな技術を持ってるとか、あるいは何かすごい看板を持ってるとか、そういうところを大きい会社が買収するっていうことを政府が後押しをしてるっていうことなんですね。まあこれは何を意味してるかというと、いろんな多様性というものがなくなっていって、みんな大きいところに吸収されていくと。まあそれを政府が後押しするっていうことに他ならないわけですよ。もういろんなところで中小企業の宝ですとか、そういうことを言っているくせに、まあ中小企業がこれからこう成り立っていくのがなかなかやりにくい社会になっていくということですね。そして小さい会社はもうあんまり稼ぐ力もないからもうほっとけと。で、中堅企業というようなある程度の規模のところばかりを増やしていこうと。まあそういう政策になっています。で、本当は景気が良かったらいろんな人が独立していくので、いろんな小さな企業がいっぱいできてくるんですね。それが本当に政府が目指さなきゃいけない経済状況だと私は思いますけれども、政府はそういうことはやらないで、まあ、とにかく企業の規模を大きくしろと。ね、M&A とかをして大きくしろと。そうすると、じゃあ何がいいことがあるんでしょうか。いや、それで何かいいことがあるとはとても思えないんですね。大きな会社でこう合併したから、じゃあ大きな会社になって、それで賃上げが起きるのか。いや、そんなことないでしょう。やっぱりそういうところは、もう大企業もそうですけれども、できるだけ人件費を安く抑えようとするだろうし、そして株式公開なんかをしていたら、株主に対する利益の最大化をしなきゃいけないっていうことが、まあ、上場企業には今や義務付けられていますから、低賃金労働者をできるだけ入れて、そして、仕事が減ったらすぐ切れるような不安定雇用にしてということをどんどん進めていくと思います。まあこういったニュースを見ると本当にこう的外れだなぁと思いますし、日本のこの本当にこう底上げをね、日本の経済の底上げをしようという観点が全く外れていると思いますね。こんな190にも及ぶ支援策を出すのではなくて、まず消費税廃止して、そして社会保険料も4分の1程度まで激減させると。もうこれやるで中小企業の経営は一気にものすごい勢いで改善していくと思いますし、まずそういうことをやれば、こんな190もの支援策とかパッケージとかまた考えて、で、どういう申請書を出してとかって、またいろんな手間を作ってですね、じゃあそれをまた派遣会社に外注して、審査してくださいね、みたいなことやるわけですよ。また一部の利権を持っているところが儲かるという中抜きシステムが、ここでもおそらく出来上がってくるんでしょうね。果たして何のための、誰のための政策なんでしょう。
次はこの話題。
アマゾンがふるさと納税に来春にも参入へということで記事が出ております。仲介競争さらなる過熱化ということで、朝日新聞の記事ですけれども、ネット通販大手のアマゾンが来年春にもふるさと納税の仲介事業へ参入することを調整していることが分かった。仲介市場は現在楽天など国内4社がほぼ占めており、自治体向けに設定する手数料も高止まりしている。外資系の巨大プラットフォームが参入すれば競争環境に変化が起きそうだということですね。いや、もうすごいことですね。ふるさと納税、本当にダメな制度ですね。ここまでダメな制度をまだやってるって本当にどうかしてると思います。で、 今年に入りアマゾンから提案を受けたという複数自治体の関係者によると、同社はアマゾンはアマゾンふるさとというサービス名で専用ページをサイト内に開設すると説明しているというと。まあ確かにアマゾンでやれば、今まで、ふるさと納税やっていなかった人もここに入ってくるでしょう。まあもちろんビジネスとしては拡大していく可能性はかなり高いんじゃないかなと思います。それでやっぱりね、問題はこれが完全にビジネスになってるっていうことですよ。で、仲介サイトは寄付の受付や返礼品の発送支援を狙い、発送支援を担い、寄付額の一部を自治体から手数料として受け取る。自治体は事務作業や PR の手間を省いて寄付が集められるため、仲介サイトを利用するケースが大半だということで、結局、もう通販のページにいろんな商品が並んでるっていう、ただそれだけのものになってしまったっていうことなんですね。要するに通販の商品の競争ですよ。まあいい商品に見せるとか、安く見せかけるとか。まあそういう、なんかもう本当に通販の売り方の競争みたいになっていて、とても本来の、目的からは逸脱してると。本来は、もう今は住んでるところにしか納税できないけれども、ふるさとにこの自分の納税する分を渡したいと。そういう純粋な気持ちでやるっていうのが本来のふるさと納税というものの考え方のはずですけれども、もう完全に逸脱してて、まあ減税になるし、お得、割安で、お得で、いいものが食べられたり買えたりするから、ふるさと納税を使うという人が本当に増えましたよね。まず節税と、それから割安であるということです。で、じゃあこれの恩恵を受けてるのも誰かって言ったら、まあ住民税を多く納税している人ですよね。まあ一言で言えばお金持ちということです。まあ単にお金持ち優遇策なわけですよ。だって住民税そんなに納めていなければ、当然そんな節税なんか、その減税なんかの恩恵は受けられるはずがないし、それから仮に受けられたとしても、そんなに枠がないので、その割安でいいものが買えるみたいなお得な買い物はできないわけですね。要するに、住民税を多く払ってる人はこの恩恵が受けられるけれども、住民税をそんなに払っていない人たちは、恩恵が受けられない。いや、当たり前といえば当たり前だけれども、まあ、これこそ金持ち優遇政策の典型です。それで、やっぱりこの業者がですね、中間に入る業者が、手数料を抜きます。ここにも書いてあるけれども、手数料が高止まりしてるということですけれども、まあ、こんなことも書いてますね。返礼品目当ての官製通販との批判もある。仲介サイトは派手な CM を打ったり、高額なポイントを付与したりして集客を競う。自治体から受け取る手数料も当初の数パーセントから今は 10% 前後が主流だ。本来なら行政サービスに使われるはずの税金のため中抜きとの批判もある。まあまさにそうですよ。こんな 10% 前後も手数料取ってたら相当高額ですよね。そして宣伝も、まあ本当にテレビなんかでも、なんかこのふるさと納税まだですかみたいな宣伝がされてますけれども、いや本当になんかもう何のための制度なのかっていうのはつくづく思います。まあこれは皆さんご存知ですけれども、菅元総理がですね、肝入りで総務大臣の時に始めた制度ですけれども、まあ結局菅さんが今力を持ってしまったので、政治家もこんな制度やめろって言えないし、官僚は反対の意見言ったらもう人事権使って飛ばされるので口が裂けても言えないと。出世を少なくともこの仕事でちゃんと最後まで全うしたいと思ってたら、もうそんな菅批判なんか口が裂けても言えないっていうね、本当にもう恐怖政治が敷かれていますから、そういう状況になってます。そして本来であれば有識者みたいな人たちがちゃんと批判しなきゃいけないのに、まあみんな口をつぐんでいると。まあ、あるいはこのダメさ加減に気がつかないのかどうかわかりませんけれども、口をつぐんでると。そして、やっぱりこう、有利な地域、有利な地方と不利な地域があるわけですよ。もう元々、例えば北海道の海の幸とかって言われたら、ああ、なんか美味しそうだなって、単純にそうなるじゃないですか。ね。だけど、 全然有名でもない、名産品が何だかわからないような自治体だって日本中にはいっぱいあるわけで、そこがうちの名産ですって言ったって何ですかそれはっていう話になってしまうから、まあそういうところは物が売れません。で、そうすると、持ち出しになったりするわけですよね。うん、自分ところの自治体から、よそのもの、いいものを買ってしまう人がいっぱい出てきて、住民税はマイナスになってしまうということになります。で、このふるさと納税っていうのはご承知の通り、ね、本質は税金の奪い合いですから、奪われた方は本当に悲惨な目に遭うわけですよね。で、国が地方自治体にお金を出したくないから奪い合いの競争をさせていると。で、奪い合いの競争をさせているところに、しめしめと言って、仲介業者が入り込んで中抜きをしていくと。で、それを政府がもっともっとやれって言って、本当はやめろって思ってる人も中には絶対いるんだけれども、それが菅さんみたいな政治家が睨みを利かしてるからやめろと言えない。そこでまた、ね、中抜き業者が太っていくという、もう何がやりたいんだかさっぱりわからない制度としてどんどん大きくなっています。やっぱりね、こういうことに対してこんなとんでもない制度はやめろと、いわゆる有識者みたいな人は声を上げるべきだと思いますし、これで税金が本当に地方自治体の場合は税が財源ですから、これを吸い上げられて、地方の行政サービスが本当に苦しくなっていくという、そういう自治体があるわけですから、そういうところはしっかりと反対の声を上げると。努力が足りないとかそういう問題じゃないんです。これは制度自体がおかしい。税金の奪い合いをさせるなというまともな批判をして、この制度は中止に追い込むということが、まあ、何よりも今地方自治体の皆さん、すべての地方自治体の皆さんの幸せにつながると思います。そしてさらに地方自治体の皆さんは、こんな奪い合いをさせるんじゃなくて、国は地方にちゃんと金をよこせと、金を回せと、そういう要求をしていけば、もっと世の中は良くなっていく、地方の厳しさということはなくなっていくと思いますんで、頑張っていきましょう。
あんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週。あんちゃんこと安藤博史でした。